お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は小児科の小谷秀樹先生をお迎えして、子どもの予防接種についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずはじめに明けましておめでとうございます。
そうですね、先生、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日のテーマです。子どもの予防接種なんですけれども、先生、子どもの予防接種なぜ必要なんでしょうか。
そうですね、じゃあまずはじめにですね、小児のまあ特徴と、あと予防接種の意義などをまずはじめにお話しさせていただきたいと思います。まず小児はですね、免疫力といって、こう風邪ひいたり、そういった時に抵抗する力っていうのがやっぱりもともと弱いというふうに言われています。で、特に赤ちゃんであればあるほど弱くてですね、それを補うために、母乳とかそういうところからこうグロブリンといって抗体っていうんですけど、はい、こう抵抗力の力をもらうというような形になっています、うん、で、それを補う形で予防接種ワクチンっていうものが、うん、まあ、風邪をひかないようにというので意味で、必要になってきます。で、予防接種はですね、まあ、今風邪をひかないようにという話をしましたけど、
はい、
もちろん風邪だけではなくて、予防接種で防げる病気の中には、とても深刻でですね、合併症や後遺症を起こしたり、ね、中には命を落としたりと、そういう危険な病気が、まあ、予防接種の対象となってますので、うん、まずはそういう病気にこうかからないようにというのが、こう予防接種の大切な意義になってきます。
そうなんですね。まずはかからないように。それ以外にも、まあ、こういった予防接種の、まあ、ワクチンであったりとか、意義ってありますか？
はい、そうですね。昔のですね、まあ、内科医で、こう、オスラーさんという人がですね、
はい、
人類の、こう、三つの兄弟の敵があるということで、発熱、飢餓、戦争というふうに言ってるんですけど、まあ、中でもそういう発熱、まあ、感染症というのがとても、怖いと。いうふうに言っていて、うん、今まさにもコロナでこう発熱でみんな、世界中が戦ってますけど、それに対する予防接種というのがですね、まず意義として、まず自分がかからないこと、
はい、
というのがまず予防接種のこう、わかりやすい一つの、
そうです
ね、意義だと思いますけど、はい、それ、予防接種もまあもちろん 100% ではないので、うん、打ってもかかることはあるんですけど、かかってもより症状が軽く済むようにっていう効果もあります。
うん、
で、これはこう皆さん分かりにくいと思うんですけど、もう一つ大切な、意義として、周りの人にうつさないために、
うん、
ということも予防接種のこう大切な意義としてあります、
うん。そうですね、この3番目、意外と皆さん見落としがちですけれども、人にうつさないためにっていうのもあるわけなんですね。
そうですね。で、実際予防接種をこう広げることで、昔のこう天然痘って言って、
はい、
今の若い人は分からないと思うんですけど、昔は手痘っていう予防接種があってですね、
はい、
予防接種が広がって、みんながかからないように、で、よりうつさないようにっていう形で、病気自体をこう撲滅したということもありますので、
はい、
やっぱりそういう意味で予防接種はとても大切なものになります。
はい。先生、まあ先ほども、予防接種の意義、ワクチンの接種の意義をお話ししていただきましたけれども、そのワクチンや予防接種で防げる病気というのはどういったものがあるんでしょうか。
そうですね、ワクチンで防げる病気というのは、まあ、英語で言うと、うん、ワクチンプリベンタブルディジーズといって、
はい、
略語で VPD という言い方になりますけど、これ今の日本だとですね、まあ、全部挙げるといっぱいあるんですけど、大まかなもので言うと、はしか、風疹、おたふく風邪、あと結核ですね、
うん、
あとジフテリアとかこういろんなものが特にやっぱり小児の時から、
はい、
予防が できるものが VPD という形で予防接種の対象となっています。
そうですね。まあ、生まれてから何ヶ月検診とか受けながら、予防接種の計画的な接種を、まあ、主治医の先生とね、相談しながら、受けたし、多分。で、そして私の子供たちもそういう形で予防接種を受けておりますけれどもね。はい。で、先生、この予防接種のまず仕組み。先ほどもね、まず意義としては、かからない、そして、軽くて済むように、そしてうつさないということがありましたけれども、それはどうしてそうなっていくんでしょうか。
そうですね。はい、じゃあ、まあ、予防接種大切なんですけど、じゃあなぜ予防接種をこうやってどうなるかということなんですけど、はい、まず、人間の体の仕組みとしてですね、うん、かかった病気に対して、抗体っていうのができてですね、しばらくその病気にかかりにくい状態っていうのが、人間の体は作るんですね。
はい。
で、それを利用しているのが、予防接種という形になります。うん、で、もっと言うと具体的にお話しますと、予防接種っていうのは、こう人間の体に、このウイルスとか、こう病原菌と同じようなものを打ってですね、人間の体にこう病気にかかったよという、反応を起こさせるのが予防接種というの仕組みになります。
はい。
で、その仕組みで、こう、人間の体で、こう、その病気に対する、抗体っていうのを、反応させることによって、その病気にかかりにくい状態を作り出すというのが予防接種の仕組みになります。
はい。で、実際でも自然にかかっても抗体というのはできるわけですよね。
そうですね。自然にかかってももちろん、抗体っていうのはできます。で、ただ予防接種でやるときと、実際かかるときっていうのは少しこう、体の反応が違うような形にはなりますけど、なので予防接種のときは少し反応が弱くなりますので、複数回必要な予防接種があったりですね、そういう形になります。
じゃあ、その予防接種種類はいくつございますか？
そうですね、大きく分けて、3つに、分けられます。で、このような体に反応のさせ方で違うんですけど、
はい、
まず一つ目が生ワクチンといってですね、これ生きたウイルスや細菌、まあ、病原菌ですね、それを、人間がこう病気にならないような形までギリギリこう病原性というものを弱めた状態にしたお薬を生ワクチンと言います。
はい、
うん、なのでこれは、まあ、ウイルス自体を、弱くしたものを体に打つと。
うん、
で、それで体にこう、病気にかかったというふうに思わせて、抗体を作るというものが生ワクチンになります。で、その生ワクチンに含まれるものは、ロタウイルスとかですね、
はい、
結核とかハシカとか、そういうものがあります。
はい。そして、
二つ目ですね。
はい、
二つ目は、不活化ワクチンといってですね、
はい、
これはこう、生ワクチンとは違ってウイルスそのものを打つわけではなくて、うん、ウイルスとか病原菌の、こう病気になる原因の物質ですね。こういうのを取り出してきて、それを体に打つと。
うん、
なので、ウイルス自体を打つわけではないので、
はい、
これは、まあ、まさに体に誤解させるというか、
うん
うん、そういうような形のものになります。
うん、
でこれは、まあ、B 型肝炎とか HIV、インフルエンザ B の感染症ですね。
はい、
そういうのが含まれます。
うん、
で、三つ目が、トキソイドといってですね、
はい、
これは細菌の出す、こう、毒素。
はい、
ウイルスそのものの物質よりは、そのウイルスが出す毒素を、利用して作ったものになります。
うん、先生、じゃあ、それぞれ、その病気というか、それぞれの、まあ、ウイルスであったり、菌もそうですか、先生。
そうですね。ですね、はい。
それを、に合った、ワクチン。この菌だったら生ワクチンがいい。これだったら不活化ワクチンがいい。これだったらトキソイドがいいというふうに分けて、作る製剤というか、
はい、そうですね、
出したものなんですね。
はい。ウイルスの種類によってワクチンの種類も変わってくるという形になります。
うん、それぞれに適したということなんですね。はい。はい、じゃあ先生、今回、まあ、乳児のワクチンのことについて特化して言うと、その狙いというのはどういったものがあるんでしょうか。
そうですね。うん、小児の、まあ、予防接種といっても、皆さん、母子手帳の、裏の方に、こう予防接種のスケジュールがこう、あるのを見たことあると思うんですけど、はい、やっぱりより乳児、1歳未満であればあるほど、 ワクチンの接種する回数っていうのは、多く設定されてるんですね。
そうですね。
で、まあ、多い子で6ヶ月、半年になるまでに15回ぐらい打つという形になっているので、うん、そこが、まあ、より重要ということになってきます。
はい。
で、なぜ入児期がこう、重要かというと、やっぱり赤ちゃんであるほど、こう、免疫力が低いと初め話しましたけど、
はい。
かかってしまうと、やっぱりより重症化しやすい。
うん。
で、そこでやっぱり予防を、しっかりすることが大切なのかな、ということで、こう、入児期の予防接種がとても大切になってきます。
はい。
あと、こう、予防接種で防げる病気、VPD の多くっていうのは、特効薬とか、こう、決まった治療法っていうのがなかなかないものも多いので、
はい。
やはりそこでの予防が必要と。あと、これは赤ちゃん特有かもしれないんですけど、
はい。
どうしても病気になってしまうと、
うん、
入院したりとかですね。
はい。
あと、まあ、後遺症が出てきたりとかですね、うん。っていうのが多くなってきます。で、その入院した時に、こう、大人であれば自分が入院するだけなんですけど、
はい、
赤ちゃんだとどうしても付き添いが必要で、
そうですね。
うん、お家にいるお子さん見るためにお父さんがお仕事休んだりとかですね。うん、やっぱり乳児っていうのは、こう一つ病気になると、こう周りに対する影響とかですね。
はい、
そういうのも大きくなってくる。
うん、
でさらに保育園でのこう集団感染の原因になったりとかですね、
うん。
そういうこともありますので、やっぱ社会的にも、その入児期のワクチンというのがとても大切な時期になってきます。
はい。じゃあその、まあ、予防接種、受ける上で大切なことというのは何かありますか？
そうですね。なので今、まあ、入児期の予防接種とても大切なので、
はい。
今いっぱいあるんですけど、
うん、
2ヶ月から予防接種というのは今の、日本のシステムだと開始になりますので、
はい。
もう2ヶ月になったらすぐ接種できるように、もう1ヶ月検診終わったら予防接種の予約をするとかですね、うん。あとは今言いましたけど回数も多いので、
はい、
やっぱり同時接種っていうのがこう必要になってきますので、うん、それでこう予防接種を必要な時期に間に合わせると。
うん、
で、打つ順番がこう多いので悩むこともあるんですけど、そういう場合には小児科に相談していただくということが必要ですね。うん、
先生、先ほど同時接種という言葉が出てきましたけれども、これは意味はどういった意味なんでしょうか？
これはですね、複数のワクチンを、まあ、同時に打つと、うん、まあ、言葉の通りだけなんですけど、
はい。
少し前に、こう、同時接種して、こう、副作用が心配とかですね、うん、そういうのが、こう、ニュースでなったこともあるんですけど、今、こう、いろいろ検証してですね、同時接種というのは、まあ、安全だよと、安心できますよという形にはなっています。うん、で、同時接種というのは具体的に、こう、どういうことかというと、例えば2ヶ月とか3ヶ月の時っていうのはワクチンの接種する時期とか3つも4つもあるんですね。
はい。
それをこう、同じ日、同じ時に、うん、打つというのが同時接種になります、
うん。
で、これを勘違いされてる方もいるんですけど、こういくつかのワクチンを混ぜ合わせてですね、
はい。
1回で終わらそうと、
うん。
そういうことではなくて、
はい。
注射される回数は変わらないんですけど、同じ時にやりましょうということですね。
うん、
で、同時接種をしても、こう、副反応というかね、熱が出たりとかですね、他の有害事象っていうのの、頻度が上がることはないということはもう分かっていて、うん、あと、もう一つ勘違いしやすいのが、同時っていうのは、例えば同じ日の午前中に小児科でワクチン打って、午後に別の小児科で違うワクチン打つと、うん。これは同時接種ではないんですね。
はい。
あくまでもこう、何分以内という決まりはないんですけど、
ええ、
一つの小児科で同じ時に打つというのが、同時接種というふうに言われています。
はい。じゃあ先生、この同時接種についてもお話を伺いましたけれども、この同時接種を受けることで、まあ先ほども言いましたけど、利点というのは、まあ、忘れないということですか？いろいろたくさん受
ける。そうですね。はい。どうしても。
打ち忘れがなくなる。
はい、そうですね。別々に打つとどうしても忘れたり抜けたりという形が、うん、大きくなりますので、
うん、
それを防いでワクチンの接種率を上げると。
うん、
あとは、こう、同時に打つって言いましたけど、やっぱり何回も病院に行くのは赤ちゃんにとっても負担ですし、親御さんにとってもこう回数やっぱり少ない方がいいので、
うんうん、
あとはこう、これは僕たちの話なんですけど、
はい、
医者もやっぱり同じ時に打ってもらった方が、
はい、
やりやすいんですよね、
うん。
どうしても抜けがこう出てきてしまうので、
うん、
なので、まあ、赤ちゃんのため、僕たち、あとは親御さんのためにもやっぱり同時接種っていうのはとても大切かなと思います。
はい。 さて、じゃあこの同時接種する上でまた注意する点とかもございますか？
そうですね、これも、うん、先ほども言いましたけど、やっぱり同じこうワクチンでも混ぜてやらないということですね、う
ん、はい、
うん、あとは打つ側の注意点としてはこうなんかこう右手に2箇所とか打ったりしますので、はい、うん、きちんとこう接種する部位をこう適切にですね、距離を空けて打つっていうのが僕たちの注意点になりますね、う
ん、はい、まあ、同時にいろんな、まあ、ウイルスのワクチンをね、接種するっていうと、まあ、私たちの、まあ、外側から感じるものとしては、痛いとか、負担が大きいとか、まあ、ね、そういうのも感じるわけなんですけれども、そうではないっていうことなんですよね。
そうですね。よく親御さん言われるのが、こう、うん、同じ時に、両手両足、こう、2箇所も3箇所も打たれて、うん、なんか赤ちゃんかわいそうとかですね、
はい、
やっぱちょっとこの予防接種次にしようかなとかですね、そういう話はあるんですけど、やっぱり結局はこう予防接種の回数ってのはやっぱ変わらないし、
はい、
さっき言ったように病院に来る回数も減らすこともできますし、うん、あとはこう現実的な話をすると、定期接種と任意接種というのがあるんですけど、
はい、
これ同時に打つことで、
うん、
任意接種の場合、任意接種だけだとこう保証がなかなか難しいこともあるんですけど、定期接種と一緒だと定期接種のこう保証の範囲内に含まれますので、
うん、
やっぱりこう同時にこう定期接種も含めて打つっていうのがこう、もし万が一何か起こった時の保証という意味でも、
はい、
有利な点になりますね。
そうなんですね。はい、じゃあ、まあ、こうやって、まあ、予防接種するわけなんですけれども、まあ、先生も先ほど言いましたけれども、この6ヶ月の間に、まあ、15回ぐらいの接種があるとおっしゃってましたが、そのスケジュール間隔っていうのが今回、まあ、今回というか改定されてますよね。
そうですね、うん、令和2年の10月からですね、異なるワクチンを接種するときのこう間隔というのが改定されまして、うん、それ以前はですね、生ワクチンというのは、あとはこう4週間間を空けましょうと、うん、で、不活化ワクチンの後は1週間間を空けましょうと、なので、予防接種打てない期間っていうのがこう決まってたんですけど、
はい、
それが改定になりまして、
うん、
そういう間隔っていうのが大幅にこう、勘定されるような形になってます、うん。で、注射の生ワクチン同士っていうのはやっぱり間を空けないといけないんですけど、
うん、
それ以外の不活化ワクチンとかですね、ロタウイルスの経口の生ワクチン等に関しては、接種間隔の、限りがなくなりましたので、
はい、
もし万が一こう打ち忘れとかですね、
うん、
あったとしても、以前よりもだいぶ接種しやすくなったと思うので、皆さんこれを頭に入れてですね、なるべくやっぱ打ち漏らしっていうのを防ぐようにしていただきたいですね。
はい。まあ、先生先ほども出てきましたけれども、例えばまあ、全くこう予防接種をしたからといって、かからないっていうことはない。まあ、それとともに何かこの、打ったことによって、熱が出たりとかっていういろんな反応が出てくると思うんですけれども。
そうですね。今まあ打ちなさい打ちなさいって言ってますけど、やっぱり副作用、副反応っていうのがとても心配になってくる部分ではあると思うんですけど、
はい、
お薬の時にですね、まあ、副作用と副反応という言い方があるんですけど、副作用というのはまあ、薬の目的、例えばですね、血圧を下げるお薬を飲んで、血圧が下がって低血圧になりましたと、こういうのは、目的とするこう効果が出すぎたためということなので、副反応というふうになります。で、副作用というのはその目的とは別にですね、同じ血圧の薬飲んでもこう腎臓の障害が出てきましたと、そういうのがもう目的と異なるものなので、副作用という言い方になります。
うん、
で、予防接種の場合はですね、体にこう、バイ菌を入れているものなので、体が反応して熱が出たりとかですね、うん、そういうのはまあ予想の範囲内というか、目的とする体の反応が起こっているということになりますので、予防接種に伴うものは大きく副反応という言葉で言うことが多いです。
うん、先生、この副反応、熱を出す以外に何かありますか？
そうです。一番気をつけないといけないのはですね、うん、打った後、こう、30分以内に起こることが多いんですけど、アレルギー反応を起こすんですね。
はい。
これは予防接種に限らずですね、うん、どんな薬でも起こり得ることなので、皆さん初めての薬とかの時は注意して必要なんですけど、うん、小児科とかで予防接種打った後30分はこう、病院の中で待機してくださいと、よく言われると思うんですけど、
うん、はい。
それはこの反応が起きないかどうかっていうことを見ているんですね。うん、で30分経った後はこの反応が起こることはほとんどありませんので、これはもう病院の中で対処ができるということになっています。
はい。
で、その他ですね、今おっしゃってた、こう、発熱とか、
はい。
あとはブツブツ、こう、発疹が出たとか、
うん。
あとはよくあるのが、打った場所の、こう、注射の跡が腫れてしまうと。いう、こう、軽い副反応ですね。
はい。
こういうのは、比較的、こう、多いというか、だいたいまあ、30% ぐらいはあると言われてますけど、これは基本的にはこう様子見ておくだけで、治っていくと、軽いものに入ります。で、重い副反応ももちろん起こることはあってですね、脳炎とか、脳症とか、急に起きましたと、いうことも、可能性としてあるんですけど、これはですね、かなり確率は低くてですね、もう 0.00%と、かなり低い確率になっています。
はい。
で、この確率というのは、こう予防接種をやらずにですね、こういう病気にかかった、あるいはかかる確率よりも、かかる確率の方が多いと、いうことになってますので、予防接種というのは、まあ基本的にはやっぱ安全なものと。で、さらにこう自然にこういう病気にかかってしまうと、より重症が、になったりとかですね。っていうのが、ま、予防接種の対象なので、重い副反応がこう心配だからというのは、ま、ちょっと考えすぎというかね、予防接種にやっぱり必要で安全なものかなと思います。
はい。で、その先ほどの軽い副反応の中の発熱、まあ、30% というぐらいにね、それぐらいの確率で反応がありますよということだったんですけど、まあ、そういった反応起きた場合に、どういう形で対処したらいいんでしょうか。
そうですね。これが多分親御さんの一番心配な部分になるのかなと思いますけど、
はい。
予防接種っていうのは、まあ、体にこう反応を起こさせているものなので、まあ、風邪ひいた時と、同じような考え方でいいとは思います。うん、で、お子さんが風邪ひいた時に、こう元気かなとかですね、熱があってもこう遊ぶ元気があるのかなとか、あとはきちんと水分取れるかなとかですね、そういうのがこう、風邪ひいた時の観察としてとても大事なんですけど、予防接種で熱が出た時もですね、ちゃんとこう元気があって、水分、ミルク等を摂取して、遊んでいれば、急いで病院を受診するようなことは必要はないというふうに考えています。で、予防接種の熱っていうのはこう、翌日とかには下がることが多いので、まあ熱が続くかどうかとかですね、あと元気がないという時には、小児科等に相談していただければいいのかなと思います。
はい。じゃあ先生、最後に、まあ去年から引き続きというか、新型コロナウイルスが流行している中での予防接種にのとの考えをお願いします。
はい。予防コロナですね。今もう皆さん大変なんですけど、予防接種コロナだから心配だから、こう予防接種を受けたくないとかですね。小児科は密になるので感染のリスクが高いんじゃないかとか、そういう心配があって、実際日本全国、まあ、沖縄県でも予防接種のこう、接種控えというかですね、接種率というのがこう、昨年と比べてやっぱり低くなっているという現実はもう、言われています。ただ、今までお話しさせていただきたいのに、予防接種というのはやはり、こうコロナ以外の病気を防ぐという意味で、とても重要な、意義があります。で、不要不急なこう外出は控えましょうと言われますけど、予防接種というのは、不要不急に当たらないと。いうふうには考えていますので、まあ、もちろんしっかりコロナのですね、対策をこうしてという形で、予防接種っていうのは、ぜひ、適切な時期に接種していただきたいというふうに考えています。
はい、本日は琉球大学病院小児科の呉屋秀樹先生をお迎えして、子どもの予防接種についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。